おはようございます。
おはようございます。
ブッフェの経営勉強会&読書は読書ということで、ですね、やっぱりこれ準備を進めているとですね、経営勉強会と読書は読書がこれ一つもやっぱ一体になっていっちゃうんですよね、うん、だからなんかこうぐるぐる回るんですよね。言っててなんかこれは経営勉強会的だけど読書は読書的だよなと。 でもやっぱり経営勉強会は一応経営という比重で見させてもらって、読書は読的な見方で見させてもらってと言うんだけど、結局それこそいつも言ってる話の政党とかで言ってる不可分だなっていう話になるなっていうことにやっぱりたどり着きますよね。でですね、いつも通りなんですけど、じゃあまあなんでこの本がそもそもここにいるんだというところからすると、誰が持ってきたんですねこれね、取ってきたんでしょうねこう本棚から。
アホりすぎだ。
これをあんまり使ってない人がこれを知りたいと思ったんですかね。
誰
か。で今始まる前に前さんがアップス使ってると。で、片や Gmail 使えるっていうぐらいのこのなんですかね、情報格差のある会話をしているということは、これをじゃあどうやって導入するんだって話の前提が分かってるといいんじゃないのっていうことですよね。そんなことも含めてお話できればなと思います。いつもながら本を開く前に確認したいところがあってですね、ノートをこうジロジロと交わりていると見られても困るんですけど、
見たいです見たいです、こっちの方見たいです、ね、
そもそもやっぱりもう最初に書いたのはネットバカの話なんですよ。ネットバカの話覚えてます？ネットバカ、そもそも情報部品は最初の最初に案内した話です。脳が損傷すると他の脳はその水路をどんどん埋めていって乗っ取っていってしまってバイオリンの話とか、タクシーの運転手は空間野が強くてみたいな話で、その中でブッフェの最初の話になったその道具ですよね。道具は別に悪くはなくてみたいな、道具に言い悪いはなくて使う人の問題だみたいな話がありますよねって話があったじゃないですか。あったんだけど、もうだいぶ前の話なんですよ。すでにもう5、6回も前の話で、すっかりもうそんなことって多分なんか記憶の彼方にあると。でこういう本に出会えばですね、はてどうやって使おうかななんて思うわけなんですけど、その時にやっぱり、前提はこういうガジェットツールを使うと、脳ってどこに行っちゃうんだろうなっていうのがあった方がいいよなと思うんですよね。何でもそうですけど、分かった前提で使うならいいよねってことですよね。でも分かった前提で使っても、その前提すらいつも言うそのワーキングメモリー3ヶ月で忘れちゃうので、分かっててもついついのめっていってしまうと。で、この iPhone、iPad、それから Google もそうですけど、一言で言えば脳の外部化ですよね。Chrome の設定画面とか、の設定っていう画面あるじゃないですか。詳しく設定するところ、その設定のチェックボックスとかって入れているところがあるんですけど、Chrome っていうのは Google のブラウザですよね。検索補助をしますかっていうチェックボックスがあるんですよ。だから例えば西田光弘って入れると、西じゃ出ないですけど、西田でも出ないですけど、西田みぐらいまで入れると、なんか西田光雄さんとか、なんか出てくるやつ。
普通に僕はオープンにしてるな。
それはデフォルトなんですよね。デフォルトなんだけど、Google、Chrome、Chrome にはチェックボックスがあるんですよね。ってことは外してもいいよ。っていうことは、お前の脳の代用を俺らがやってもいいかい？で、Google は一応オプションを投げてるわけですよね。でですね、 ちょっと話は多分行ったり来たりすると思うんですけど、アドワーズあるじゃないですか。アドワーズってご存知のように入れたキーワードに対して広告が出ますよね。ちょっと順番で考えると、じゃあ例えば西田光弘とか、まあ、企業って入れますよね。企業って入れてエンターを押して、そして、検索の回答が返ってくると、その画面にアドワーズの広告出ますよね。これが順番ですよね。ところが、このブッフェが喋ってる今日現在ちょっとどうかわからないんですけど、もうなってるのか、もうまだなってないのかわからないんですけど、そもそものアメリカでですね、最初に始まったのは、検索補助の状態ですね。うん。だから、西田美とか、企業の企業ぐらいまで入れると、もうあの段階でアドバーズが出てくるんですよ。だから、エンターまだ押してない段階で。
うん。そうなんだ。
だから、企業までぐらいタッチタイピングをしたところで、もう裏でアドバーズは準備が終わってるんですよね。こいつにはこの広告出そう。で、バックスペースをして、例えば、なんだろう、西田光弘、西田敏行とかにすると、また広告が変わるんですよ。エンターを押さなくても。という人の、例えば、一人の脳に対して、やってることっていうのは、Google が、その、向こう側ですごい膨大な、エンジンで、計算して出してるわけですよね。そうすると、ボーンと出てきた広告は、おお、そうそう、まさに俺が欲しかったものだみたいのが、すごいスピードでもう、準備されてると。そうすると、今の話にやっぱりなると思うんですよ。いやいや、それ別にツールの問題だから、ツールっていうのはその Google、Chrome というソフトですよね。パソコンは一緒のものを使ってると。Chrome っていうのはその Google の一部ですよね。使ってると、使ってる自分がその Google にこう組みしなければいいんだとかって言ってても、もう頭は Google のエンジン通りに動かされるわけですよね。検索スピード脳ですね。それは、ネットバカの話、それからブッフェ一番初めの話で言った、集中できない脳を作っていくって話だったの覚えてますかね。カチカチカチカチと常にその検索して次の情報に、アクセスしないと気が済まないと、もちろんメール巡回しないと気が済まないと、でどんどんそうなっていくと。で、その時にですね、まあ、今まだ iPhone とか iPad が入ってるんですけど、 Google、 この本がちょっと Google がねちょっと結構でかいんでね、 Google の方から言ってるんですけど、そもそも Google って、一体どういう会社なんだろう。この本を読むときにそこまで考え抜いて考え込んでから使うかってったら考えないと思うんですけど、今回はブッフェなのでちょっと考えてみようっていう、そんな趣旨ですよね。Google ってどんな会社かって多分ご存知と思うんですけど、世界を全部一覧化、こう、作品つけたいっていう会社ですよね。でそれってどういう会社かって言ったら、とってもそのアメリカチックな会社なわけですよね。全部がこう数字で評価というか、だからこそその裏のエンジンが作れるわけですよね。情報ブッフェを聞いてるから聞いてるからとかやってるからじゃなくって、ここの、なんですかね、こういう本をいろいろ勉強してるからっていう意味で、アメリカってじゃあどんな国かっていう話にやっぱりなっちゃうと思うんですけど、最もその資本主義が進んでる国ですよね。で、何が言いたいかって言ったら、アメリカって資本主義が進んでて、要するに、儲かりゃいいんですよね。最も儲かればいいんですよね。で、Google が何をやってるのって言ったらですね、これね、もう少し後の方のページに書いてあるんですけど、 あのこの一冊に書いてあるこの中島茂雄さんというのはもうめちゃくちゃ、まあ、オタクですよね。この Google とか iPad、iPhone とかの、新入社員が入ってきたときに、例えば、まあ、別にこれはソフトの良い悪いじゃなくて、例えばインターネットエクスプローラーというのを使っていると、ちょっとそれ遅いなとか、検索とかなんかいろんな機能が良くないとしますよね。そうするとここに上司がいてですね、同僚がいてですね、おいおい何やってるんだいっていうわけですよ。おいおいそんなあのダサいの使ってるなよと。何を言ってるかって言ったら、おいおいもっと効率的に仕事してもっと会社に貢献しようぜっていう脳なわけですよね。それがピカサだろうが動画だろうがですね、メールであろうが、例えばメール僕がベッキーっていうのを使って Google に入ったと仕事してるとします。ベッキーっていうのを使ってると、おいおいお前そんなの使って何やってるんだよと。あの会社にとって儲からないじゃないかお前のやってることはっていうことですよねと思うんですよ。だからビジネスを加速する方法って書いてあるんですよね。だから、Google と付き合えば付き合うほどですね、もっともっともっともっともっともっともっともっと儲かる儲からないの世界にずっぽした入っていくってことだなと思うんですよ。それって、Google の社員ってすごく優秀だというふうに聞きますけれども、優秀だからといって優秀な中でさえですね、こういうツールを徹底して、Google を磨けば磨くほど、その社員の人っていうのは取り替え可能なわけですよね。だって、データがあるんだもん。外部脳に。その人がやった行動が全てその数字として全部外部脳に蓄積されていって、多分2割の2割の 4% のさらに2割ぐらいの多分 Google の中枢を握るですね、超頭いい人だけは取り替え可能じゃないんだけど、それ以外の Google のスタッフというのはみんな取り替え可能なんだろうなと、というのが僕は Google という会社だろうなって話だなと思うんですよ。で、じゃあこういうの読むときに何を考えたらいいのかって言ったら、このどっかに書いてあるんですけど、もういっぱいいっぱい読んでて、もう何回も書いてるんですけど、そんなに効率よくしてどうするのって話なんですよ。そもそもが、そう思わないですかね。なんかそんなに効率よくしてどうするのっていうのが、僕仕事術っていう教材作ったりとか、効率よくすることはもちろんやっているので、だからこそのあのアンチテーゼというか言いたい部分であって、そんなに効率よくしてどうするのといつも思うんですね。これはよもやま的な僕のネタなんですけど、政党旅行行くときに、大阪かな名古屋かな行くときの行き方は、プラットこだまというので行くんですよ。のぞみで2時間半ですよね、今ね。プラットこだまね、6時間ぐらいかかるのかな。4時間だったかな ?4 時間半だったかな。で、それはビジネスじゃないから、じゃあ4時間半で行ってもいいのか、だからそうしてるんだ、ではなくて、ビジネスの毎日だとして2時間半で行って、その2時間、例えば早く着いたこととか、2時間、遅く出られることで、その2時間効率化したことによって何してるのっていうのが明確に考えられてるんだったら、こういう本を使ってもいいだろうなと思うんですよ。そもそもだから何をしたいのかなっていうこと。例えば、ですね、ここに書いてあるとおり、自分のそのレジュメ通り進めていくとですね、風よけっていうか、自分のそのビジネスの戦略から言えば、C か P か F やるわけじゃないですか。で、僕は C は やれないわけですよね。で、大きな会社は、より便利なそれなりのサービスをたくさんのカートリッジ化した社員に提供したいから、こういうツールを使うわけですよね。使わせるわけですよね。均質化したあるそれなり程度のビジネスレベルを、今日入ってきたやつでもお客さんに例えばメールの返信を ちゃんと雛形テンプレートで簡単に書けるような、そういう、例えば Google の Gmail のあるボックスがあるから、そこからメール送ってねっていう、あの定型化させるわけですよね。そうすると C のビジネスが加速するじゃないですか。で僕らは C はやらないと、そしたら P か F をやるわけですよね。そうするとこのコンテンツ、このグッズたちを使って P か F かを加速させられる、それこそビジネスを加速させられる、さっき言ったそのもっと儲かる、もっと儲かる、もっと儲かるためだとしたら、 P か F かをもっと徹底的にできるんだったら使おうと、選択的に使うといいなと思ったんですね。でそうしないとこの中でですね、なんかあのいろいろといろいろネタが書いてあるけど、大きく分けると2つだと思うんですね。あの量をいっぱい手にできる、要するにストレージサービスがあるじゃないですか。それから、早くなる、量がいっぱいあるからバックアップで大変な思いしなくて済むよとか、それから、スピードが速くなるからビジネスが楽になるよとか、そういう話が2つだと思うんですね。量かスピードか。でこの中に書いてあったんですけど、なんか1年とか2年に1回ぐらいハードディスククラッシュで数日を損すると。でその話にやっぱりこう突っ込みながら読んでるわけですね。この本だけじゃなくっていつもの話に戻ると、本っていうのはやっぱり著者との会話じゃないですか。中島さんとの掛け合いですよね。であんたそんな数日が時間損失っていうほど、その数日めちゃくちゃしなきゃいけない仕事してんのっていうツッコミなわけですよ。それほどの仕事をしてるんだったら、わそりゃそうだよねと思うなと。でいや僕はとかで考えると、そういうビジネスのスタイルじゃないよなと思うと、いらねえなとかって思うわけですよ。で、でもさっき言った P か F か、僕らだったら F ですよね。基本は関係性をやるので、より関係性をやるために、例えばそうですね、福本さんだったらスタッフさんが、外部にいて、その人が、スタッフさんとやり取りするのに、より関係性の深いメールをより早く大量にできることによって、関係性の例えば総量があるとすると、顧客数かける関係、した数かけるその質みたいのをもし計算式にするとしたら、多分テンプレート化した方が総量が上がるなと。だったらやろうと。そうすると F がビジネスが加速するならやろうってことですよね。でそうするとなんとですね、F で一人ビジネス型をやってて、外部スタッフさんをこういろいろ手伝ってもらっていながら、その外部スタッフさんを、なんとカートリッジ化していくことができるわけですよね。いつ辞めてもらっても構わないと。うん、なんていうですね、ビジネスの前提と、この Google なり、まあ、iPad とか、この、Mac の方の思想というか、最もその本当にアメリカ的というか、会社のモデルを自分のビジネスに入れれば入れるほど、さっき言ったツールを使うと脳がそうなっていくわけだから、それを無意識的にしていいのかっていうのが、一番、前段での、問題意識かなと思います。そうしないと、ここ今のじゃ経営勉強会って考えると、経営として、あまりにも無選択に、このツールに何ですかね、このツールに使われるかなって僕は思ってるというふうに読んだってことです。いろんなところにちょこちょことこう覚書きは書いてあるんですけど、 僕が、ですね、新しく作ったホームページの中の、日本という方法、あなたという方法というページがあるんですけど、どんどん日本という方法ではなくなっていくんだと思うんですよね。あのアメリカっていう国っていうのが僕はどう思うかって言ったら、あのこの間とか間がない国ですよね。間がない、間ですね。ポンポンポンポンと、でタイムイズモアマネーと、タイムイズマネーではなくて、だこれをやればやるほどそういう脳になっていくよねと思うんですよ。ということで、こちらのページにあるのは、各ページを見ていってなんかちょこちょこと書いてあることがあるので、拾いながらいきたいと思います。P44 なんだそれは。
ちょっと違うと、
なのでここからは、そういう前提があって、P 型か F 型かはあの分かんないけど、なんか自分のスタイルにおいて取り入れたらいいなと、もうねこの情報ブッフェの話と、奥の院と政党ともう頭の中もごっちゃになっているから、どこまで話していい、話していいっていうのは秘密とか意味じゃなくて、共通言語を持ってるかどうかっていう意味で、この情報部分、向こうの人もいますよね。音声の人もいる。例えば、資本家と、経営者みたいな話って、はて、しても聞いてる人はわかるんだっけみたいな。なんでその話をするかって言ったら、iPhone、iPad、Google を使うということは、資本家西だとか、資本家福本とか、資本家前だとか、からしたらですね、もっと P を死ぬほど加速しろと。いうのが資本家側の要望じゃないですかっていうことなんですよ。その方が儲かるんだったら、なんでやらないのって。経営者にしてはお前そんな使わないでタラタラと遊んでんじゃないよと。いや、あのこれ使わなくても大丈夫です、資本家西田さん、あの〇〇というあの数字は出せるのでこれは一切使えませんという証明ができればいいんですよね、資本家西田さんに。資本あの経営者西田は、そして、いやいやって資本家西田にですね、それとは言っても今の〇〇よりももっともう一段上に行くにはこれ使えよって言われて、あのちゃんと返せなかったら使うと決めなきゃいけないですね。そして使うと決めたら、今度は労働者西田にですね、使う命令を出さなきゃいけないと。それが44ページ。ややこしいですかね、とっても。大丈夫かなと思うんですけど、大丈夫ですかね、ややこしい、
うん。まあ、行きましょう。
ややこしいかな。そうじゃないと、例えば、Google サービス、Google アプションサービスを利用するの必須条件とかって言って、命令しないといけないわけですよ。そうしないと、いやーこれあんま好みじゃないなとか、そういう使い方をするんだったらこれ使わない方がいいわけですよ。Google Apps を使えと、例えばですね。そうすると、環境と端末って今から話をするってことで言うと、僕で言うと、そのパソコンサポート時代とか、そうですね、今ほど、光とか早くない時からとかだとか、さっきあの USB メモリーやり取りしましたけど、いつもカバンの中に7つ道具が入ってて、もう漫画喫茶を事務職がする方法とかですね、そういうことをすごく不信してたんですよね。労働者西田が経営者西田からのこう脳内命令に対して、そうすると自分の環境がよく分かった上で、経営者西田の方から労働者西田に、もう Google このアプスを使えと決めないといけないなっていうことなんですよね。じゃあそうすると、iPhone も使った方が君と連絡早く取れるから使いなと。君っていうのは西田の中ですね。 その漫画喫茶とかもう今は時代じゃないよとかって言ってですね、うん、あそんなに開いてなくても大丈夫です、大丈夫ですというのが、例えばインターネットエクスプローラーとクロームという問題とかでもそうなんですね。例えば Firefox があり、Safari があり、まあ、4、5個ありますよね、ブラウザ。ちょっと好みの問題を言い出すじゃないですか。うん、Mac だと Safari をっていう好みの問題を言い出すわけですね。取っちゃっても構わないです。そうすると、それ好みの問題で言うと、この話の前提から言うとですね、ダメな時もあるんですよ。それは以前ですね、福本さんが、これ多分、コンテンツの中じゃなくて、なんかのこの、やりとりの中で、なんか儲からないお客さんでしたっけ？なんか開発、お茶飲みながらとか、アフターの時の会話で、そういうのやってると楽しいのよね、みたいな話をしてて、資本家福本と経営者福本がいた時に、それを聞いた資本家福本は、どう思いますか？とかって言ったら、いい加減にしてよね、と。そんな儲からないことやるのはって。こんな会話したの覚えてますかね。
ありました。
で、ひっくり返して、やる方の福本からすると、楽しいのよねって、もうそれが生きがいなのよねって言い出すわけですよね。それと同じだと思うんですよ。サファリ10年使ってんのよねとかって言わせちゃいけないってことなんですよね。やるなら、どうせやるなら。だってサファリだとこれできないでしょ、あれできないでしょとか、例えばですね、まあ、そこまで詳しい話言ってないんですけど、クローム使わなきゃダメだよっていうのが、なんですかね、それこそロジックというか、一気通貫してると思うんですよ。と、さっき言ったその44ページにあるような、じゃあ家はノートパソコンでデスクトップでどうのこうのでと、iPhone、iPad っていうのは、どういうメリットがあるからじゃあ使うのかなと。で、さっきやり取りしましたけど、Gmail 使ってるの？ Apps なの？みたいな話で、いろいろ話が書いてありましたよね。Apps の方がいいよと。で、これは何年でしたっけ？ 10 年ぐらいの本でしたっけ？もう2年前の本ですよね。だ多分 Apps もすごい進化してますよね。2年で。
どうなんだ？ 2 年前はよう知らんから。
ああ、そうかそうか。
僕自身が。
2年前はここに書いてあること。ああ読んでないの
か。すみません。あとでさらさらと読んで。
はいはいはい。
なんかね、アップスと普通の、あれと、個人用であんまり差がない。
だから、使いやすくなって、垣根が随分低くなったよ、ね、10人ぐらいまでだったら、ほとんど無料で使えるし。うん、
普通に Google ドキュメントで、ほぼ足りるっていうか。
そうそうそう。うん、
Google ドキュメントあったので、Google ドキュメントも多分どっかに書いてあるんですけど、Google ドキュメントは、例えば、まあ、Mac の方はどうかわからないですけど、Excel、Word への、その、5万円の支払いみたいなのあったわけですね、ソフト買うのに。
うんうんうん、
で、それが、こう、どんどん便利になって、なんかこう、なんですか、あれは多分ソフトの権利の問題とかっていうのが、オープンオフィス ORG っていうのができたあたりから、そっくりさんになっていって、どうしてそんなことができるのかよく分からないんですけど、どんどんもう本当に無料に近づいていったわけですよね。で、実質 Google ではもう無料と。で、どっかでこれもね、書いてたんですけど、とですね、どこに書いてたのかな。あ、これか。こんな言葉を言っていいのかどうか分かんないですけど、なんていうんですかね、僕のことノートにはこう書いてあるんです、こじきって書いてあるんです。
こじき。ただでもらう。
はい。でね、そこに講談って書いてあるんですけど、これ講談ってどういうことかっていうと、ね、今から何年前だろう、90、もう20年前ですね。20年ぐらい前の、僕の掃除の仕事をしてた時なんですけど、その時にですね、めちゃくちゃ極貧で、月何千円で、お昼を食べるみたいな、そういう極貧の時なんですけど、ですね、東京のある地域には、公団というのと供給公社というのがたくさんありましてですね、そこはその所得制限によって、所得によって入る家賃決まるんですよ。 安く、要するに所得低い人はめちゃくちゃ安く入れるんですよね。もう多分月何千円、うん、で申し込めば入れるんですね。極貧な所得ですから。でその時に絶対にあのしないぞと思ったのは、公団と供給公社は絶対に入る前と思った、うん、なぜならそういうところに入った人はそういうところから抜け出してこれないから、うん、要するにそういう、それこそさっきの話なんですけど、そういう脳になっちゃうと、うん、そのハードウェアに入ると。でそこで ものすごくですね、例えば今とか今のその知識を持って、もし20年前で言ったら、じゃあそこで、月額5000円の家賃でお金貯めようとかっていうすごい悪知恵が働いたかどうかも知れないんですけど、そんな悪知恵がもしあったとしてもよりも、飲み込まれていく方が強いと思ったんですね。そんなこと思いつくわけですよ。あの安く支出を抑えてお金貯めたらいいじゃんと。でもそれはそうはならないと。さっき言ったようにワーキングメモリー3ヶ月だからそんなに、ね、意識し続けられないと思うんですよ。そうするとですね、さっき冒頭に言った話なんですけど、もらい続けるとですね、もらい続ける脳になっていくなと思うんですよ。 Google からいやだって便利だよ、何ギガもらえてさとか、スペースがねとかって言って、でなんですかね、これは本当に多分僕の価値観はめちゃくちゃ入ってることなんですけど、あのじゃあハードディスククラッシュしたら数日が時間大事だよとかって言って、僕ちょうどあのメルマガで僕のハードディスククラッシュしてたんですけど、あのしないんですよね僕は。だから全部この手順を自分で考えてやるんですけど、それは全部こっちに依存してしまうことだなと。要するに講談に入るのと一緒だなと僕は思ってるんですよね。面白いかどうか分かんないですけど、
いや、その、
はい、なんですかね。だからそれは単に本当僕のすごい価値観、あのこだわりというか、あの脳を持ってかれてしまう感じで、得られるものは何かって言ったら、たかだか数日時間を損失しないということしか得られないんですよ。この感じ分かりますかね。たかだか数日しか得られないと。たったそれだけのことのために自分の脳を売り渡していいの？それはそうするとですね、あのどんどんいろんなこの中のツールのことの話になってくるんですね。カレンダーとかって、僕はそのパソコンサポートの時にお客さんにその、売って勧めてたのがグループウェアってやつですよね。グループウェアって意外とそこそこの値段してて結構なお値段だったんですよね。で導入にも手間かかって、うん、あの導入するのに僕らもフィーをもらってビジネスにしてたんですけど、それがその中の一部 そのカレンダー機能っていうのがもうタダで、しかもこの中に 何個も書いてますよね。自分のスタッフとか、プロジェクトメンバーをそこに入れておけばもう全部あの一覧できるよって、うん、グループウェアの中のカレンダー機能ですよね、うん。グループ A にも多分2、30個いろんな機能があるから、例えば交通費決済とかですね、もうそんなウェブでどうすんだみたいな当時思ってましたけど、でそれがこの Google でできると。それもだからあの Excel とか Word とかと一緒なんですよ。こう高かったものがいわゆるコモディティがどんどんしていってると。でそれをありがたいありがたいやって言って使ってると、こじきじゃないかというふうにですね、僕は思ったわけなんですよ。いや もちろんだから僕もただ あのいろんなの使ってますよあの前にも話しましたけどあの無料動画をただで見てるわけですから、こじきだろうとで冒頭にも言ってるし、一番はなんかそう意識してやれるかということと、意識し続けられるかということですよね。もう本当に口こもってしまうくらいなんですけど、こんなにですね、いかにタダでいかにスピード速くできるかということに命かけてたらどうなんだろうと思うんですよ。 Excel、Word、PowerPoint の3つは余裕で OK と、それからカレンダーも OK と、それからカレンダーの中の、なんですかね、スケジュール共有機能も OK と、それからメールも OK と、 あとなんですかね、それから動画とか音声とかそういうものの、ストレージ自体ですよね、これを借りること自体も OK と。僕はあの YouTube はどうしてもやっぱ YouTube の方が自分のストレージサーバー領域持ってて、そこにアップロードしてたんですけども、もう本当にね恐ろしいんですけど、 Chrome が自分のサーバーに上げて自分のサーバーで再生するプログラムを入れてると、それを何ですかね、危険なファイル扱いされるんですね。要するに動画再生ソフトってあるわけですね、はい、例えばフラッシュとかある種動画再生ソフトじゃないですか。そういう動画を再生する命令のこうタグみたいなのがあるんですけど、それ何種類かあるんですよね。でそれを自分のサーバーに上げといて、公開するじゃないですか、お客さんに。そうするとそれもずっとこうアップロードしていけばいいんですけども、バージョンアップしていけばいいんですけど、古いとですね危険を及ぼすファイルがあるっていうふうに Chrome に攻撃言われちゃうんですよね。なんか自分のところの領域でやりたいんだけど、どうも YouTube 使わざるを得ないなとか、
なんか仕組まれてる感覚が、
ね、YouTube ね、Google ですよね、というのとか。だから本当に YouTube も使いたくないとか、 YouTube 使うと便利だぜって言ってもう YouTube のになっていくわけなんですよね。YouTube も今動画の中の広告があってスキップするとかいろいろ出てくるじゃないですか。でそこを利用してる広告主もたくさんもいますよね、もちろんのことながら。だから動画関係、僕ピカサとかその画像の方は使ってないですけど、あれもいろんなその Facebook とか、なんですかね、ソーシャルツール系でそこに画像があるからっていうタグを短くして見せるわけですよね。でそこにどんどんアップしようって言って iPhone、iPad で写真を撮ってピカさんに連動させて、それをどんどんアップしてみんなに共有しようって、うん、この一連のですね動作の間中ですね、これをやってると Google に脳を持っていかれるかと思い続けられるかってことなんです。便利だからそんなこと考えてられないですよね。で僕だからずっと言うのは、僕はそんな風にしてるとそもそも経営勉強会ですから、外部に脳を売り渡してしまうようなことをしてると自分で考える力がどんどんどんどん低下するよなっていう風に僕は思ってると。なので例えばじゃあ実際のこの本の使い方っていう風に考えた時に、45個あったんですよ、これ目次が。これがコンテンツが単純に足し算しただけです。じゃあもうそれこそ2割8割でこの中の2割だけ使おうとかですね。例えば
なるほど、
もう絶対にこれだけは、
でもそんなもんですよね、
うん、使った方が自分のそのさっき言った P ビジネスやるのに F ビジネスやるのに何だろうな、それこそ加速できるから使おうと。だからこれも本当に僕の価値観バリバリなんですけど、この Google とかこの iPhone、iPad を使うことへの気持ち悪さみたいなものが僕はすごい多いんですね。誰だ、勝俣さんと、シュガーシンクだったかな、ドロップボックスだったかな、で仕事術関係のファイルを共有しましょうって言われたから、まあ一応僕何でも試すんですね。でもそのなんかこう気持ち悪さ、何が気持ち悪いかっていうと、僕はやっぱパソコンサポートやってたからとかいうのもあるんですけど、見えないところにファイルを作るんですね、こやつらは。こういうだからそういう便利なソフトって、
そうです、僕もドロップボックス使ってる。
見えないところ、エクスプローラー、Windows の方で言うとですね、エクスプローラー Windows って言ってちょっと階層の低いところに、そのドロップボックスのドロップボックス、シガーシンクのシガーシンクの、そのローカルのフォルダを勝手に作るわけですね。
作りますよね。
でそれはもう単なる同期ソフトだから、同期をするソフトとして当然どっかに情報を貯めなきゃいけないから作りやがるわけですね。ローカルの中に僕が意識してないファイルを勝手に作るんですね。
なるほど。
もうその気持ち悪さ。 と、うん、いうことはずっとですね、僕のこう例えば前田さんのこのですね、脇の下にこう手を突っ込み続けてるような決めたらいいでしょ、決めたらいいでしょ、そういう感じなんですよ僕にとって。
そうか、
僕にとってそういう感じ、今決めたらいいって言ったその感じ、
うん、なるほど。
それをなんか、あ、今から脇の下手を突っ込みますから、ね、いいですかって言ってこうやって脇の下開けて、じゃあもう決めたらいいけど入れてもいいよって言って挟んでたらいいんですよ、分かってるから。でもね、勝手に突っ込んでくるんですよ。でほとんどのソフトってそういう構造なんですね。
私、
はい、
以前に西田さんの講座でほら PPC のやり方を学んだ時に、はい、パソコンに何て言うんでしたっけ、
アドバンスエディター
入れたでしょ、
はい、
そしたら知らない間にアドバンスエディターがバージョンアップしてって使い方が変わってたんですね、
うんうんうん、はい、ちょっと柄がどんどん変わって、
そう、他のソフトはバージョンアップしますかって常に聞いてきてそれ OK 出すのに、私が知らないうちにバージョンアップしてるんですよね。それものすごい気持ち悪かったことがあるんですよ。
あ、その、多分対象は違うんですけど、うん、そういう感じ、
その気持ち悪さですね、はいはい、
その気持ち悪さが、うん、だからもう少しなんですかね、こう全体に対して、
うん、
Google というものともうこう顔がこう気持ち悪くなってるんですけどiPhone とか iPad、 それからその、うん、クラウド型サービスと言われるもの、
うん、
クラウド型サービスを利用し続けるということはクラウドと必ずこうなんかこうつながり続けるわけですよね、
うん、
おはようございます。
おはようございます。
こんにちは。
その気持ち悪さなんですよ。でそれを分かった上でもう何回も言うんですけど、このうち45個のうちの9個とか10個使うんだったら裏返して言うと徹底的に使わなきゃいけないなと思うんですよ、そんな気持ち悪いことするんだから、うん、でいろいろと読んでいく中でやっぱりメールが結構あれですよね、主というか主体というか、メールができてすごく便利だよっていう話がやっぱりありますよね。でそのメールから付随して結構お客さんなり何なりアクセスできるから、そうそこになんか Google の何でしたっけ、さっき何でしたっけ、Excel とかのああいうのGoogle なんて言うんでしょう、
ドキュメント、
あ、ドキュメントとかが使えて、それもクラウドにあるから便利だよ、うん、それから、その動画とかもそこにあるから便利、あのファイルもここにあるから便利だよっていう時にやっぱり同じことが言いたくって、なんかねもう本当文句ばっかり言ってるんですけど使うのかって話なんですけど、ですね、要するにそんなにどこでも仕事できてどうするのっていう感じなんですね。この iPhone、iPad っていうのは何なのかって言ったら、作業手順を変えて、仕事の根本を変えないという発想なんですよ。わかりますかね、この感じ。そもそもそんなにどこでも仕事できること自体に問題があるんじゃないのっていうことは問わないんですね。どこでも仕事ができることは善なんですよね。で、カレンダーとかで情報共有して、自分の時間とか作業スケジュールを人に売り渡すことによって、ビジネスをしてて加速してるわけですよね。でそういうビジネスモデルを根本から問い直そうとはしないのがこのモデルだって。なんでこんな話をしてるかって言ったら、僕これ経営勉強会だからなんですよね。そんなところで作業効率を上げていったとしても、だってそんなにどこでも仕事ができても結局24時間働けないだろっていうところに必ず行くんですよね。で例えばこの中で言ってた話がですね、読み手にこう問うわけですね。何ページか忘れましたが、メール着信が今メールついたよってお知らせされしてほしいですよねって言うんですよ。絶対いらないとかと思うんですね。それだけは切るみたいな。 メールついたことだけは知らせないでくれみたいな感じなんですよ。なのについた方がいいですよね、嬉しいですよね。で、ここでもう一回ひっくり返して思ってほしいんです。資本家であり経営者からするとどんどんカートリッジ化していくためには、そんなにどこでも仕事できてくれた方がいいですよね。それからメールの着信がどんどんちゃんとついてくれた方がいいですよね。あとメール送っただろうって言って即連絡が取れて、いやすいませんエクセルがなくて見れないんですよ、エクセル見えるだろうって言いたいですよね。というこのだから裏と表っていうんですか、その経営者の方じゃなくて資本家の方のの面から考えるきっかけにしたらいいんじゃないかと思うんですよ。このツールを導入しようかなって考えるときに、なんでそんなにドキュメント見れなきゃいけないのか、なんでそんなにメールが見れなきゃいけないのか、なんでそんなにストレージを確保できなきゃいけないのか、なんでそんなにカレンダーが使えなきゃいけないのか、まあ、根本を変えるっていうのがこの本の一番ポイントかなと。でそうじゃないと、生病法は怪我のもとでこの大きな会社に大きなというか思想に振り回されて、多分このページの最後の方なんですけども、Google 教への入信と。しかもですね、大体あの宗教はですね、必ず入信のですね儀式とかあるんですね。で、まあ、書類書いたり名前書いたりするんですけど、そういう入信してるというですね、セレモニーがないのに入信してしまうと。そしてなんと恐ろしいことに、大会できない、なかなかですね、ものすごく大会できない Google 教徒ということを理解してということだと思うんですよね。この感触は僕はやっぱりあれですね、いろんなこう宗教にいっぱいこう入信してきたから、この感触が入信に近いなっていう感じです。で、最後にですね、この著者の人を僕はすごくフォローしたいと思うんですけど、この人ぐらいこの仕組みシステムを追求する、このシステムに対する P だったらありだなと思うんですよ。すごいですよね、こんだけの本を書くってことは、この裏にこの例えば10倍ぐらいの情報があると。そうでないんだったらやめた方がいいなっていうのが僕からの経営上のこの経営勉強会としての考え方かな。最後ちょっとまとめると、だからもう一回先ほど言ったこと同じことを繰り返すと、作業手順を変えるというこの提案の本を見て、ビジネスの根本を変える、なんか経営の根本を変えるような考え方に使えないかな。それでも使うんだったら、45個中10個ぐらいを徹底的に使ったらどうかなと。そして、ワーキングメモリー3ヶ月で忘れちゃうので、さっき福本さんが言ったような気持ち悪さの種類はみんな違うと思うんですけど、気持ち悪さを感じながら徹底的に使うと資本家としてはいいんじゃないのかなというのが、この本の経営勉強会的見方でした。ではちょっと軽くディスカッション的に、もう西田の気持ち悪い50分間の
気持ち悪いんだ
独白でしたが、勝間さんが来るちょっと前に、勝間さんとシガーシンクとかドロップボックスをやった時に、
はい、
もう気持ち悪いんですよって言って話をしてたんですよ。
嫌だ一回でもインストールされたんですよ。
してもうそれこそあれなんですけど、今回そのハードディスク云々があって、うん、ハードディスクをもう一個ずつ見てってんですね。そしたらドロップボックスのやつは嫌がってですねその数年前に入れたやつが消したはずなのに、
なんだ
気持ち悪い。シガーシンクもいましたよ。いや、消したはずだったんですよ。だからそれぐらい分かってて消してるのにまだいるんですよ、うん、
なんか完璧に消す方法とかね、なんか検索したら出てきましたね。
そうですよね、
うん、
そこまでやんなきゃいけないってことですよね、うんうん、意識して、
うん、そう
どうぞどうぞ、西田の気も悪い経営勉強会的に対してそれぞれのやっぱり見方や見方考え方あるので、読んでこられた人もいるし、この経営勉強会は別に読んでも読まなくても話聞いていただくだけでなんか使えるわけで、まあでも読まれたんであれば、うん、あと勝間さんなんか どっちかというとこっちラブな方の人だから、ね、いろいろご意見と、はい、どうぞどうぞディスカッション的に。
私は、仕事のスタイルから言って、あと生活スタイルがあるので、どこでもパソコンがのデータにアクセスできるっていうことが今すごく必要なのでね、意図的にどんどん入れてるんですけども、なのでその部分はもうすごく絶対必要っていうか、すごい便利に使ってますね。
こういう考え方ですか、今必要だけど必要なくせないか。
うん、それもね、お話聞きながら考えました。月に10日仕事すればきっちりその目標が達成できるぐらい の、 経営の仕方に変えていけばなくてもいけるなっていうのをちらちら考えてて、それもちょっとかっこいいなと思いながら、
うん、もちろんこういうのって会の問題とか自分のコアとかライフスタイルの問題だから、
うん、
もうどこでも仕事できると楽しいよねって言うんだったら、
うん、
考え抜いた上で、
それもあるんですよね、うん、どこでも仕事でどこでもお客さんから来たメールにこう返信してあげられる、で常にそのお客さんのデータが全部最新で揃ってるところにアクセスできるっていうのがやっぱ快なんですよね。すごい快ですね、
うん、常にアプスを使っている前さんどうですか、いろいろと、うん、前田意見を。
そうドロップボックスは使っててでも言うほど Google ドキュメントは使っていなくて Gmail ぐらいですかね。 Gmail とアプスもだからカレンダーもそもそも使わないでですよ自分では。カレンダーはどっちかというとだから僕は付箋術と手書きのスケジュール帳なので、うん、Gmail ぐらいなんですね。でなんだそもそも発端はそれは僕の事務所の携帯の話で、会計事務所じゃないですか。で巡回っつってこう福間さんとはスカイプだけど、うん、そんなお客さんなんて多分そんなことできる会計事務所の職員ってほとんどいないと思うんですよね、うん、普通は、
うん、
で、普通は行くんですよ、
うん、
行ってでそこで仕事してなんかそのデータもらってくるとこの事務所に持ってきて、うん、もう一回なんかそのパソコンの中でできないしないといけなかったのね、
うん、
それをなんとか僕は外に切り出したかった、
うん、
でなんか1年ぐらいかけていろいろやって、でそういでそうするとドロップボックスを使ってまあお客さんのデータとか入れて、うん、で行った時にも見れるし、うん、帰ってから見れる、
うん、
でこのだってただ帰ってその仕事のためだけに帰ってきて、うん、事務所に例えば5時とか6時に帰ってきてなんかやる、まっすぐ帰って自宅でやってもいいじゃないかみたいな、うん、まあ、そこが発端でそういうのは使ったんですよね。だってなんかそれはそれでなんか逆に無駄な時間が多いなっていうのがあと発端ですよね、うん、だからそれはじゃああとはまあ僕の感覚として事務所にいたくないなと、
うん、
そういうのもあったのでまあそういうふうにしたのかな。だから何でしょう、うん、なんて言うんだろう、なくすかどうかというと本当に自分が独立して事務所持ったらまた変わるかもしれないし、変えないかもしれないし、
うん、確かにお客さん呼びつけるとか、
ああそうね、
か出向くんじゃなくて
かスカイプでもいいし、
うん、
ですよね。でも僕行くのは好きなんで、
うんう
ん、そこは別にあれですよね。だからどうなんだろうな、
そこを追求しているのがどこでも会計ですね。
あ、
今クライアント何クライアントか知りませんけど、多分全部もうスカイプに変えたんじゃないかな、署員から全員が、巡回がないんじゃないか、
うん、
それは画期的、そんな事務所あるんだすげえ、
そっか、スカイプとどこでも会計っていう、それこそクラウド ASP に会計を置くというこの気持ち悪さを超えてるわけですよ。
なるほどね、
でも世界中に顧客がいて大丈夫って、
そういうことなんです
ね。あ、なるほどね、うん、うちの社長が聞いたら絶対逆にそんなのダメだよみたいな、
うん、
そんな危険なことだよ、行けよみたいな、顔合いに行けみたいな、
うん、
だからそこら辺はそういう気持ち、逆にうちの社長はそういう気持ち悪さがあるんですよね、うん、あ、だから
今の前さんの会話の中にもこう立場がいっぱいコロコロってあるじゃないですか、
うん、
スタッフ視点だと あのこの行くのも面倒くさいから便利にさせたい、したいと、
うん、
でそれをもし社長がその方法いいねと聞けば、じゃあその方法で全部やろうと仮に思ったとしたら、じゃあ今まで10クライアントしか物理的にできなかったのに、じゃあ30持てるな、うん、とかって言って労働時間が増えて家でもできるだろうみたいな話も経営者からすると可ですよね、
まあ、そう、まあ、そういうふうに発想があれば、
逆にスタッフからすると、その前は防御ができましたよね。いや事務所帰ってきてやってるとこの会が精一杯なんですよ、家持って帰ってできないですしねとかって言って
ああだから今の低価格事務所なんてもしかしたらそれかもしれないですよね。1000円、あの1万円とか9000円で基調代行しますみ
たいな、まあ大体あれですよね、どっか大箱があってそこに多分人がダーっていて、そこでデータドーッとウェブできて、そこで入力してまたウェブで返すって感じですよね、うん、
だからあのさっき言ったどこでも仕事ができてどうするのっていうのは、うん、まあそれはそれでありですが、やっぱり事務所以外で仕事はしたいな、事務所で仕事したくないなっていうのがそもそもあるので、
うん、私今ちょっと思ったんだけどね、あごめんなさい、
どうぞ
話し終わりです、いい、ね、その気持ち悪さっていうので今ふっと思い出したのは、私がパソコンを持ち始めた時にまだインターネットがあまり普及していなかった、うん、だからワープロとそんなに機能が違わなかったのね、
うん、
でその後にインターネットが入ってきた時に、その頃私のパソコンのメンテナンスをお願いしていた人がいて、その人が盛んにインターネットが気持ち悪いって言ってたんですよ、うん、そんなことでね、ウェブであちこちこうつながるのは気持ちが悪い、うん、だから自分はやらないんだって言ってたんですよ。でもお客さんがやるからその知識はあってその手助けはやるけど自分ではやらないって言ってたことがあってね、もうずいぶん前ですけど、その、いろんなところとこう垣根なしに境界線なしにつながっていく時の気持ち悪さをどこで感じるかっていうのが、そのラインがきっと人それぞれその時その時であるんだろうなって今思ったの。その当時その人はもうインターネットでつながることが気持ち悪かった、でも 私たち今それは問題にしてないじゃないですか。で、
うん、
あのシュガーシンクとかドロップボックスとかなんかそれでファイル共有するのが気持ち悪かったりとか、なんて言うんだろうな、人それぞれ気持ち悪さをどこで感じるかっていうラインがあって、どこまで許すかみたいなね、
うん
うん、なんかだからどうってことないんだけど、それがちょっと面白いなと思いました、
うん、あなんかそれで思った、不気味の谷って知ってます？あの、うん、そういうあなんかなんだっけ、ロボットと人間の差で、
うん、
なんか今人工工学とか進んでて、
うん、
なんだっけ、ロボットがすごく人間っぽくこう外見がなってきて、うんうんうん、あまりにもすると今度は不気味だけど、
うん、
ある一定ギリギリのところだとそれがないっていう、こうなんかこう一定のラインがあるらしい、そこは不気味の谷ってよく言われてるんです。そういうのがなんかそのね、こういうネットバージョンでもなんかその不気味の谷じゃないけど気持ち悪い谷がなんかどっかにあるんじゃないかな、
うんうんうん、
そう、今後その名前で呼びましょう、不気味の谷に無意識で入っちゃう、だからそれを多分なんか引き寄せるか向こうに行くか分かんないけど谷が移動するんでしょうね、うん、だけどインターネットがここの谷だったら、
うん、
もっと近づいたかもう遠くなったか分かんないんですけど、
うん、
それを無意識にやるのはどうよっていうのが、まあ、僕がずっと今言ってることで、うん、それを作業効率のために無意識に変えちゃうんじゃなくって、なんかそれよりもう少し手前のところのことを変えられないかいうことかな、かな、不気味の谷と呼びましょう、
うん、人それぞれその谷の位置が違ってかつ無意識にこう位置が移動してるわけですね、
うんうんうんうん、
それを意識的にやろうよと、
やろうよ、うん、
その不気味の谷自体はでも統計取るとなんか一定のところに修練するらしいんですけど、
うん、人が感じる不気味さ、
うん、
そう、
うん、
だからあまりにも人間にっぽくなってくるとだんだんなんかえっていうなんかすごい違和感がこう、
うん
うん、みたいな、で多少なんか人形だよねっていうとあまり気持ち悪くない、うんうん、そこら辺がなんかとなんかだから人によっても違うんだけど修練はすると、だその修練度が多分パラダイムみたいなところになるんじゃないですかね、
うん、
大きな、
うん、 なんか SF の中であるね、そのあまりにもあのアンドロイドが人間に近くなったので、アンドロイドだっていうことが分かるようなこう印をつけておくみたいなね、でないと人の方が不安になるんだって、うん、
ああ、だから多分そのあれじゃないですかね、うんうん、すごくすごくなんていうかね、まとめちゃうとやっぱりなんか無意識に使ってることへの、あのそれが外に外部のになっちゃうよって話ですよね、多分ね。経営勉強会、iPhone、iPad、Google、中身の話はね、そんなに別に一個一個のことは別にしなかったですけど、あのそれはだからご自分で考えたらっていうことですよね。と、うん、いうことで、経営勉強会バージョン終了です。
ありがとうございます。